こんばんは。
はい、こんばんは。
ですね。
はいはいはい。
またちょっと、あるガジェットを買いましたよ。
おぉ、最近よく変わりますね。
あのですね。
ええ。
まあ、息子がですね、はい、受験なんです。
ええ。
はい。で、まあ、そこに使うわけというよりは、どちらかというと入学に向けて、
はい。
実は、まあ、携帯持たせなきゃいけないと思ってます。
とうとうですね。
そうなんですよ。
遅い方ですよね、でも、多分。
どうなんですか？まあね、でも、ね、基本的に中学生は持たせる必要ないなっていうところがあったと思うので、う
ん、
まあ、それに
欲しいも言ってこなかったんですか？
欲しいは欲しいでしょ。実際友達とか持ってる子もいますし、
あ、
その子はなんか今時言わないようなと思うんですけど、鍵っ子みたいな感じで、やっぱお父さんお母さんやっぱね、共稼ぎで働きに出てたりして、
ああ、うん、なるほどですね。
いうこともあるので、まあ、連絡手段をっていう意味ではあるんで、実際状況的にはうちも変わらないんですけど、
ええ、
うちはもうとりあえず Wi-Fi 環境があるタブレットだけでいいべという話で、うん、こちらはでもフルに活用してるぐらいですからね。
はいはいはい。
はい。まあ、ともかく、持たせなきゃいけないと。
うん。
で、買いましたよっていうのは、実はまあ、息子に絡んでなんですけど、
はいはいはい。
腕時計を買ってやりたいなと思ったんですよ。
あー、なるほど。
我々、中学校、高校ぐらいの時って、
ええ、
腕時計とか、持ってたり、もしくは、つけてた友達とかいたと思うんですよ。
それは、休みなくて学校の中ではなくて、外ですよね。
いや、学校の中で
も。あ、僕、中学校の時多分禁止だと思います。
中学校は多分ダメでしょ。
ええ。
うん、で、高校になると、割と、ちょっと、ね、うん、いい時計とかしてきてる子もいたような気もします。
そうや。僕、高校入るとき買ってもらいましたけど。
ほらね、こういうのあるんじゃないです
か。あ、懐かしい。
うん、ね。で、いや、実際はね、今、スマホがあったりするので、
うん、
時計してない子も多いと思うんですよ。
うん、
でも、時計って割とこう、なんか、つけておくみたいなところって、割と、なんか、ファッションの一部にもなるのかなっていうのもあるんで、
うん、
と思ってたんですけど、
はい。
最近のこの、スマートウォッチってやつを。
ああ、そっか。はいはいはいはいはい。
おー、ちょっとね、私も興味があって、
ええ、
で、買った次第なんですよ。
はい。
ただですね、まあ、いわゆる、我々は Apple ユーザーなんで、うん、iPhone ユーザーなんで、じゃあ、Apple Watch をっていうと、
うん、
これまたバカ高いじゃないですか。
兄さんが言ってますけどね。
兄さんは、まあ、こう、稼ぎもあるからというのもあると思うんですね。ただは、息子が突然にその Apple Watch ってもちょっとおかしな話なので、
はいはい。
スマートウォッチというよりは、スマートバンド、スマートブレスレット、
うん、
うん、みたいなものにしました。
はいはいはい。
で、アマゾンで買いまして、中国のメーカーです。はい、小さな米と書いて、シャオミーって会社。
ああ、はいはい。
最近ね、随分、ぐいぐい来とる中国、家電メーカーというか、ね、ガジェットメーカーな感じなんですけど。
そうですね、シャオミは。
で、ここの、シャオミスマートバンド4っていう、やつが、
うん、
とてもなんか評判がいいんですよ。
うん、だって、性能も良ければ値段もかなり、お安いみたいな
感じですね。実際の話で言うと3800円かな。
そんなんですか。
1万円ぐらいすると思ったでしょ。
もうスウォッチみたいなもんじゃないですか。
そう。G-SHOCK ほども高くないんですよ。
はいはいはいはい。
なので、
ね、
私と、息子と2台買いました。一度に。
もうちょっとその、感じとしてはもう iPhone みたいな形でその充電したりみたいな感じですかね。
でね、今回選んだ理由の、大きなところが3つありまして、
はい。
まず防水であること。
うん、
常につけておくことね。ですから。
はい、
それから、うん、電話、メール、
うん、
アプリケーションの着信をすること。
うん、
着信通知をする。これ、バイブレーションでブルブルって震えて、やってくれるんですけど、
はい、
もう一個。これ、ここまでぐらいだと結構あるんですよ。
ええ、
バッ テリーが持つこと。実は、特にアップルのスマ、なんですか、アップルウォッチなんかは。
初代は結構電池が言われてましたね。
うん、で、実際今のも通信を常に使ってる以上、結構やっぱ電池持ちっていうのが、あまり長くはないっていうふうに兄さんからもこの間聞いたところでしたわ。
うん。
うん。ただ、やっぱ性能が違うんでね。
はいはい。
で、Bluetooth で、スマートフォンとの連携をしてるんですけど、
うん、
なんと驚くことにね、2週間から20日持つんですよ。
どういう構造なんですかね。
先月の20日過ぎぐらいに到着して、
うん、
初めて充電したのが昨日です、俺。
ああ、まあまあ完全にその、どっちかというと時計より言う部分だから、そういうとこもあるんですね。
うん。かなり、だからなんか、省電力のなんか、内部の、なんですか？プロセッサーみたいなのを使ってるみたいですね。
うん。
あと、でもカラーですよ、これ。うん。
ちなみに、歩数とかそんなのも出たりは
分かる？もちろん、もちろん。歩数、それから、血圧は無理だな。心拍数。
お
お。うん。
さすがに GPS とかはやっぱないんですよね。
GPS はあくまでスマートフォン側を使ってちょうだいね、と。
ああ、なるほど。
だから、ウォーキングとか俺もするわけなんで、それ向けにもと思ったんですけど、
はいはい、
これは、同時に持つ、持たなくてもいいのかな。でも、うん、アプリケーションを立ち上げといてねっていう話でしたわ。
うん。
うん。一緒のここのメーカーのアプリケーションがあるので、そいつを入れて、連動させてねっていうことだったんですよ。
うん。
で、あと、音楽の操作もできます。
それが3000円じゃないですか。
そうなんですよ。うん。音楽の操作と、うん、停止とかもできますしね。あと、ちょっと地味に良かったのが、盤面をカスタマイズできるんですよ。自分の撮ってる写真とかに文字の色とかを当てはめて、
はいはいはい。
作ることができるんで、
いやー、なんかもう、最後腕時計も変わりましたね。
ですね。だんだんだし、値段も値段なんで、
うん、
ちょっと興味持ったら、
うん、
ちょっと買ってみてもいいんじゃねえぐらいの。
もう、その、つける、習慣っていうか、あれがだいぶ離れたもんでですね。う
ん、でも、ね、逆なんです。なんかね、
うん、
つけっぱなしでいいってなるじゃん。つけないって意味がないって思うのですよ、これ。
ええ
ーね。で、ちなみに睡眠系もついてるんですよ。
あ、
何で見てるんですかね、これね。
ほんまですね。
もう一週間以上記録されてるんですけど、
ね、
あなたの睡眠これぐらいですよ、みたいな、これアベレージが出てくるんですね。
はいはいはい、はい。
ああ、なるほどねって思って見てるので、
ね、
うん、入眠が遅いですとかですね、気をよくかしてね。
はあ、そうなるんですね。
なのでね、ちょっとあれですよ、つける習慣というよりは、もう外す習慣がないぐらいになりましたんで。
うん。
うん。なので、なかなか、お仕事中も結構便利ですね。
うん。
うん。いうことで。
そうですね。もう腕時計、ちょっと、もうほんま、縁がないかなと思ってましたけど。
うん、ね、ベルトがね、うん、よそさんでいっぱい作ってるんですよ。う
ん、ああ、だからそこもカスタマイズできる
んですね。そうそう、おしゃれなやつ。デフォルトはもう真っ黒なやつしかついてないんですけど、
はい、
ちょっと綺麗なやつとか。
ああ、なるほど。いや、昔のその戦隊物とかだって、そこからアンテナ伸びてから、会話とかできてたじゃないですか。あれとかすっげえかっこいいと思ってましたけどね。
うん、これでね、電子マネーとか使えるとさらにそれですけど、さすがにそこまではいかないですもんね。
ああ、まあそうですね。
だから、なんか、学校から帰ってきて、
ね、
うちに帰ってきたら、もうつける習慣みたいなのになってて、
うん。
で、やっぱ、なんです。スマホ今ちょっと一時借りてるんですよ。お試しで。
はいはい、はい。
ユーズと連携させてるので、便利なことは分かったみたいなんで、多分、うん、高校行ったりしたら、
うん。
うん、使いこなしてくれると思うし、友達とかからもね、何それ、みたいなのになるんじゃないかなと思って。
うん、それ、ケントラさんはその高校入った時、時計って。
つけてませんでしたよ。
僕、さっき言ったように買ってもらったんですよ、入学の時に。
うん、
シチズンのライトハウスのやつ買ったんですよ。
はいはいはい。
これなんで買ったかっていうのが、 当時プリンセスプリンセスも好きだったんですけど、プリプリが CM ショーなんですよ。
へ
ー。ちゅうことで女性も買ったんですよね。
あ、ファッション界とか言ってましたね、飯田さんね。
それで、あの、女性も細いやつだったんで、
うん、
結構気持ち悪がられてましたね。
気持ち悪いと思います。
今それをちょっとふと思い出してしまいましたわ。
俺もなんか最初に買ったのは、社会人になって1年目に、でもなんか G-SHOCK 買った覚えがありますね。
あ、
流行ってましたしね。
ええー。あの、めっちゃ高い時計なんて言うんでしたっけ、あれ。
何がですか、
時計の。50万ぐらいするやつあるじゃないですか。
あの、タグホイヤーとか、ロレックスとかでしょ、
あ、ロレックス、ロレックス。
うん。ロレックス50万で買えないから、と思う。
友達がなんか持ってましたけど、うん、僕はちょっとあれす、ちょっと考えれんな思ってましたけどね。
うん、いや、うん、うん、そこまではないですね。
うん、でもまあ、ゲームとしてそういうのが好きな人はやっぱり好き、とことん好きじゃないですか。
うん。
うん。それであります。
うん、とにかく、あの、最新の ガジェット感があって、
うん。
とてもいいですよ。
ああ、そうですね。
うん。ぜひおすすめします。はい、というわけで、あの、ドアラジ流行り物通信簿的な感じでお送りしました。
はい。
なんか、オープニングでこの話、こういうガジェットの話するのはしょっちゅう、俺の買い物の話するのしょっちゅうになってきましたね。
そうですね。なんか定番になってきましたね。
もう、なんか、そういう番組じゃないんですけどですね。はい。
はい。
それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第269回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピッチカートミルクがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムサジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。
はい、こんばんは。
はい、はい、昨日ですか、
うん、
プレイベでしたよね。
はいはいはい。
というような、なんか、しらじらしい感じにしちゃってますけど、まあ、はい、あれですよ。事前収録でございますので、ね、当然ね。プレイベ盛り上がったですかね。
そうですね。間違いない、あ、間違い、楽しかったですね。
ですかね。
はい。
いや、ゲストさんもね、楽し
い。いや、これはもう、すごかったですからね。
はい。で、たまに、こんなんして、ちょっとね、ちょい遅れの新年会みたいな感じだったんですけど、
うん。
まあまあまあまあ、久しぶりの、なんですか、生放送。
でも、皆さんびっくりしたんじゃないですかね。
そうしていただけるとありがたいですね。
ま
あ、その茶番はこの辺にしまして。
はいはいはい。
はい、ちょっと、マクマの、アラカルトトークでございます、うん、今日は。
はいはいはいはい。
はい。ちょっとまず、本編入る前にちょっと聞きたいんですけど、
ええ。
ピッチさん、イヤサガさんでチラッとお聞きしたんですけど、
はい。
ピッチさんの昨年の、
ええ。
プレイステーションの、
はい。
稼働時間。
はいはいはい。
100時間って言ってましたよね。
120何時間でしたね。
120時間ぐらい。
はい。
うち、VR ゴーグルをかけてる時間が、8割。6割
半分です。60時間だったんだ。半分ですね。
ですね。
はいはい。
まあ、その中には、去年お送りした、ベストゲームのやつも入ってたわけ
です、ね。はい、もちろんですね。はい。ね、
まあまあ、そもかくとして、120時間。
はい。
いや、毎週のように多分、ピッチさんとか収録、ね、ドアラジだ、イヤサガだ、その他もろもろみたいな感じで収録行ってるので、
はい。
圧倒的にゲーム時間少なくなっちゃったんじゃないかなと思ってるんですけど、
はい。
私ね、ピッチさんってずっと PS 持ってるじゃないですか。
11
月の8日に私、プレイステーション4を 買ったわけですよ。
ええ。
で、11月丸、ほぼ丸っとね。
ええ。
12月。
はい。
1月。
ええ。
で、2月入ってちょいですわな、ここでね。
はい。まあまあ、いえ、11、12。まあ、3ヶ月ですね。
ですね。
はい。
あの、ここまでの稼働時間、80時間ですよ。
なるほど。しかも、ほとんどワンタイトルですよね。
まあ、あの、ほぼほぼ、60時間強はもう、デスストランディングですから。
はいはいはい。
ちょうど、ピッさんが100時間、120時間だっていうのを聞いた直後に私も調べてたんで、ちょっとタイムラグはあるものの、まあ、そんなとこなんですわ。
はいはいはいはい。
圧倒的にピッさん、ちょっとゲームする時間がなくなってるんじゃないかなって。
そうですね。まあでも、言われ言い訳なんです。まあでも、確かに去年は極端にちょっと減りましたね。
まあ、ね、まあ PS だけじゃないでしょうね。
そうですね。
PC も、スイッチもっていうのを加味すると、もうちょっと変わってくると思うんですけど、
は
い、それは俺だって同じですから。
ね、
うん。
もう、それともグーの音も出ないんですけども。もう悔しいばかりですよ。
いやいや、まあまあ、それでも、そうなんですか。あの、毎週のようにピッチカートミルクさんの声が聞けたという意味では、充実した、はい、いわゆるポッドキャストライフだったのかなって気がしますから。
ああ、嬉しいこと言ってくれますね。
ね、聞かない日はなかった、聞かない週はなかったと思ってますので、
はい、ありがとうございます。
はい。いうわけで、今日ちょっと、ゲームアラカルトトークをちょっとね、喋ってみたいと思います。
はいはいはいはい。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
うん。ドラゴンクエストしてます。
はいはいはい。
バージョン 5.1 スタートしました。
うん。
やってますよ、私も。
おー。もうストーリーも進めちゃったよな。
進めてますし、ただまだクリアできてないです。
はいはいはい。
プレイベの準備とかもありまして。
そうですね。
すごいなんか、いいとこで終わってる感じがあって、
うん、
早うやらんとなと思ってますけど。
やっぱ声入って、断然なんか、こう、盛り上がりが変わってきとるみたいですね。
ですね。いいキャラですよ、今出てんの。
その新しいのが出たら、またどんな声やいう楽しみも出ますからね。
うん、なんか、いいインパクトをかっさらっていく感じもあって。
はいはいはいはい。
うん、あの、あれですよ。ペペロ君。ペペロゴーラ君。うん、
あ、彼ですね、はい。
うん、あ、いいっすわ、いいキャラですわ。
あんだけ、その、強敵だった、あんまり言うじゃん。もう、その、すごい変わりますね、
いやいや、そう言ってもね、じいさんの、おじい様
うん。
マデサ、先帝ですよね。先代大魔王。先々代の大魔王かな。はい、に関しては、いかに偉大だったかが分かりますよ。
あれ、ちなみにドラクエ2でも、うん、竜王の、あれ、孫じゃなかったっけ、出てきたの。
あ、いましたね。
で、子孫じゃなくて、
孫ですわ。
孫ですよね、うん。で、結構、なんか、おちゃらけるから、ちょっとやおい感じになってましたよね。その時代の中に。
そうそう、無駄な戦はせんのじゃみたいな感じでしたね。確か
今、ハーゴンがちょっと言いがっとるんで、なんとかしてくれ、みたいな。そういう雰囲気流れもありますね。
ですね。何かね、ドラクエ、バージョン5っていうのは、ちょっとまあ、ほら、ファーストインプレッションなんかでも、またちょっと喋りたいと思うんですけど、ストーリーってほら、なかなか喋れないじゃないですか。
はいはいはい。
なんですかね、今回の魔族、魔界に行ってるっていうシチュエーションに対してね。
うん。
あ、この人らはこの人らで、
うん、
生きてるんだねっていう、その生活感がわかるんですよ。
うん。
なんとなくですけど、竜族より俺思うな。
ああ。魔族イコールその悪いやついうイメージなんですけど、そういうわけでもない
ですね。ないですね。
うん、
でただ、去年クリアしたドラクエ5、
はいはいはい、
もその魔族の世界に行くことがあったわけですけど、
そうですね、
魔界に行くことがあったんですけど、それよりはもっとなんか生活感がやっぱ 3D なのもあるんですけど、
うん
うん、感じることができる魔界だなという気もしますので、そこはなんか舞台を魔界にしたのは成功なのかなとは思いますけどね。
うん、
です。
やっぱフィールの音楽ってやっぱ魔界の曲ですじゃ
ん。あのね、なんとなーしにやっぱ暗い感じです。
ああ、
うん。
楽しみだな。
うん。うん。こいつはぜひバージョン5に、
うん、
行っていただいてもいいんじゃないかなと思います。
ああ、なるほどね。うん、
はい。いうことで、はい、バージョン 5.1 の話はまた別個の話。はい、もうちょっとね、いろいろ、いじらないといけないコンテンツもいっぱいあると思いますし。
はいはいはい、はい、
うん。あ、ゼルメア行ってます。装備集めして。
ああ。
いう感じで。うん。うん。いうことですね。
はい。
もう一個、ドラクエがある。
はいはい。
うん、今日から、
うん、
ブラウザ版のドラゴンクエスト10。
はい。
ベータテストがスタートします。
うん、うん。
してます。
ですね。
さっきね、実はいじってみました。
おお。どうでした？なんか、一応、つながりは面で問題ないですけど、やっぱり操作感がっていうのは、ちょくちょく聞きましたけど。
つながりに関しては、
ね、
思いのほかスムーズでした。
うん。
うん。で、まあ一応ね、なんか、なんだっけ、今日出先でやろう、やってみようかなと思ってやったんですけどね、当然、ワンタイムパスワードが必要って言われて、蹴られたんですけど。うちに戻ってきてからちょっとだけやってみましたね。
はいはいはい。
で、ちょっとね、やっぱ、操作はちょっと厳しいですね。
そう。まあ、コントローラーの操作を知っとるという部分でですね。
うん。
だから、前ちゃんに、コントローラー自体を握ったことがないような、その若い世代だったら、スムーズにこう、いけるんじゃないかなと思うんですけどね。
うん。うん。だからやっぱ、コントローラー、スマートフォンであれば、コントローラーを簡単につなぐ、なんか、システムというか、
うん、
いうことをやっぱもうちょっと拡張的に考えていただきたいのが一つと、ただ可能性的にはですよ、う
ん、
ブラウザなんで、
うん、
例えば出先の、うん、例えばお会社、俺会社のお昼休みにやっていいかどうかはその会社次第だと思うし、その方次第だとは思うんですけど、はいはい、
うん、
どのパソコンでもできるわけですよ、
うん、
そのログインできる、要は自分のログインのアカウントがあって、パスワードがあって、うん、ワンタイムパスワードがすぐ見れる状況にあってっていうのが、条件が揃えばですよ。
うん、
あとは、何ですか、ゲームパッドがあれば、
うん、
どこでもできるわけですよ、
うん。
これはなかなかかもしれませんね。
そうですよね。ノーパソがあればほんまどこでもできるような感じですよね。ですね。
ネット環境あればね。だから、ね、本当になんだろう。今までだと、なんかほら、サービス終了したモンハンフロンティアとか、
はい。
FF なんかもそうだと思うんですけど、例えば、ね、漫画喫茶で、みたいなのって、その、インストールされてるパソコンがあるのが前提だったりするわけじゃないですか。
そうですね。
ね。でも、ブラウザが動けばいいわけなんで、ちょっとプレイベのあれやるの忘れたとかさ。今の季節イベントやるの忘れたっつって、
うん、
うわ遠くの出先だなんて時にね、
うん、
ちょっとインして何かするぐらいは、
うん、
できると思うんですよ、
うん、
だからそんな使い方もあるかなと思います。
あれ僕もちょっと詳しく見たいんですけど、要はそのパソコンの性能に依存せんいうことであれば、
うん、
要は前話の性能悪いパソコンでされとる方だったら、
うん、
ブラウザまで、ブラウザ版でやった方が綺麗になったりするんですかね？
可能性的にはあるかもしれませんね。
ですよね。
まあ、ただ、描画どうのこうのっていうのをいじるコマンドもありましたので。
はいはいはいはい。
だ要は、低スペックな、スマートフォンのブラウザでも動くようにっていうことも、うん、想定はしてるのかもしれませんしね。
うん。そっちの方がサクサクに動いてちょっと綺麗だったらですね。
あとは今回そのオープンベータなので、こっから製品版というかもう完全に運用版に向けての形になると思うんですけど、
うん、
その時に、まあ要は料金体系ですよね。
そうですよね。
ぶっちゃけさ、
ええ、
アカウント持ってる人は0円でよくねって思う。課金してる人は。
まあ、できる環境ですからね。うん。
うん。
まあ、もう、逆にその、プラスだったら、基本課金しないですよね。
当然。
うん、まあ、どういう体型出るかはまだ未定でしたよね。
そうですね、うんうん、まあいろんなやり方があると思うしね、
うん
うん、はい、いうことでなかなかちょっと面白いものになるのかもしれませんね、これは。
はいはい
はいはい、はい、ピーさんもぜひちょっといじってみてくださいよ。
そうですね、
特に何だろう、パソコンだなんだら別にあるじゃないですか。
うん、
スマホでやってみるとか、タブレットでやってみるとかね。
うん。
うん。いうこともちょっとやってみてください。
まあ、あんま関係ないんですけど、僕はワンタイムパスワードを、物理だったんですけども、
うん、
スマホの方に変えたんですよ。
はいはいはい。
まあ、要はその、仕事の用のパソコン、家の方のパソコンも、ちょっとドラッグできる環境にしたんで、
うん、
物理だったら、その物理持って行ったり来たりするのはちょっとしんどかったんですよ。
うん、
これだとスマホにある方が、便利上いいなと思って、うん、そっちに切り替えちゃいましたわ。
ああ。あとはトイレに落とした時に、ね、それだけな、気をつけていただければ大丈夫かな。
あ、大丈夫。iPhone、正しいですから、ね。僕が実証してますから大丈夫ですよ。
はい。ああね。はい。いうことで、まずはドラゴンクエスト10のバージョン5、バージョン 5.1 とブラウザ版の話。
もう一個ドラクエの話題で一個。
うん。
ちょうど今日発表あったんですけど。
お、なんかありましたね。
ドラゴンクエストタクト。
なんすかこれ。
これスマートフォン向けなんですけども、
うん、
タクティカル RPG。
うん。
ですね。それが出ますという発表がされたみたいで、アナウンスがあったみたいですね。なんか画面見たら昔なんか 3DS だったような気するような画面ではあるんですけども
うーん、
まあまたもう一個の新機軸が出てきたのかなっていうところですね。
まあただね、あれですよ、こういうスマホゲームに関しては、
ええ、
例えば FF なんとかかんとかもう例えばなんだか、サービス終了みたいなアナウンスも見たんですよ。
結構出て、残っとるのは残ってますけど、消えとるのは消えてますね。
そうでしょ？
はい。
なんかこういうのを目にすると、もう、なんだ、いや、出しすぎるがゆえに、
ね、
何かが消えていくんじゃないかとかで思っちゃったりもして。
そうですね。まあ、幅を広げるっていう部分はあるんですけど、うん、ちょっと最近の作品も結構出てますよね。
ですね。
5つぐらい出てるんじゃないですかね。
うん、そうなん、5つはちょっとありすぎますよね。ドラゴンクエストウォークはね、まあ、なんだ、順調なのかもしれませんけど、
うん、
なかなか、ちょっと、どれが続いていくんでしょう、みたいな部分がありますね。
うん、そうですね。
はい。はい。
はい。
いう形でね。はい。はい、まあまあまあ、ハービス開始したらやってみたいなと思いますね。
はい。
なんか、あ、連携もありでしょうしね。
あ、まあ、もちろんでしょうね。
はい。ということで。オープニング直後の話に絡んでなんですけど。
はいはいはいはい。
あ、ピーチさんは何、さっきの120時間にプラスした形なんでしょうけど、あれは去年なんでしたっけ、
うん、そうですそうです。
去年なのね。今年のその、はい、スタートした、その後の話なんですけど。
はい。
どうですか、何かやってますの
僕今年もう早速買いましたよ、一本。
はい。
はい。龍が如くセブン。
を
買いました。
ちょっと聞いてみてな、それ。
で、やっております。
何でしたっけ？フルモデルチェンジって言うんですよ、はい。
そうですね。まあ、モデルチェンジと言いますか、アクションが、
うん、
RPG に変わりました。
それがわからんちゅうね。今までそういうチェンジをした、何ですかね、バイオハザード、が、何ですか、ラジコン操作みたいなやつだったやつ、じゃないですか。固定カメラで、扉をくぐったところから、レオンじゃないや、レオンでもいいのか、クリスとかを操って、動かすタイプから、はいはい、バイオハザード4で、
うん、
TPS に、フルモデルチェンジしたと。
はいはいはい。
で、その後、一応、5、6と同様な感じで、7では今度、うん、FPS のような感じになったわけですよね、確か。
うん、そうですね、はい。
で、 バイオなんてこれある種あの成功したのかもしれませんわ。
うん。
ああ。ただわからないんですよ、そのロールプレイングになったっていうのは、
ええ、
意味がわからないです。
と言いますか、もともとまあアクション RPG だったんですけども、基本的なゲームシステムは変わりなくて、うん、あの戦い戦闘だけがエンカウント式の、うん、あのコマンド式の戦闘に変わったというような感じですね。
いわゆるあの龍が如くといえばですよ。
はい。
あのシェンムーの、
まあそうですね。
バトルシステムを継承してますよね。
はいはい、はい。
シェンムーはというと、じゃあもともとやっぱりバーチャファイターがね、ゆえんが来てたりするじゃないですか。
うん。
で、要は、ああいうような感じでバトルするみたいな、感じを私は印象を受けてたんですよ。体験版もやったことあるんでね、一応ね。
そうですね。まあ、戦闘がファイ、昔で言うとまあ、ファイナルファイトみたいな、ね。
はいはいはいはいはい、はい。
ああいう形でボコスかボコスかこう爽快感があったんですけども、で、まあ、今回セブン、だいたい今のところ6でですね、一応完結という形で終わっちゃったんですよ。
なるほど。
はい、そういうアナウンスがあったんですけども、セブンが出て、お、出るのっていう形になった時に、うん、主人公がまず変わりました。
あの、有名な桐生さんじゃないんですか？
桐生一馬ではなくて新キャラクターになりまして、
うん、
なおかつ、戦闘システムも変わったということで、結構大々的に出まして、やっぱりファンとしては結構、不安でした。
いや、俺、やらない俺だって不安ですよ。大丈夫ってなっちゃいますよ、それは。
でもさすが名越さん。これはですね、やっぱアイデアですね。もうものすごくいいです。マッチしてますね。で、まず主人公変わったということで、これも大体失敗するケースはあるんですけども、主人公変更。
ありますわ、これ。
今回はその性格もだいぶ変わっとるんで、なんで今は結構おバカに振り切っとるんですよ、今回。
はいはいはい。
今までですね、すごいカリスマ性がめっちゃある主人公で、おちゃらけもあったんですけども、結構クールな感じだったんで、そこまでちょっと崩せなかったんですよ。
そう、それありますよ。よく有名なのは、スネークさんですよ。
はいはいはいはい。
もう、3あたりでもう伝説の英雄みたいになっちゃって、
はいはいはい、
そのキャラクターを崩せないみたいな部分があったと思うんですけど、
はいはいはい。
うん、それと同様に、うん、やっぱり、桐生一馬という人間は、やっぱ、ある種固定的なイメージってあると思うので、
そうです。もうアイデンティティがちゃんとなっとったんで、なかなか難しかったんですよ。それを、まあ、新キャラクターによってぶち壊して、
うん、
これ、今のところいい感じなんですよね。
今はとりあえず、もちろん、プレイ最中で。
そうですね。
はいはいはい。
で、その、さっきそのカリスマ性があることで、
うん、
大体ですね、もう強いというイメージの中、
はい、
向こう、敵の方からこっちにこう、挑戦してくるみたいな感じだったんですよね。
はあ、はあははあ。
で、今回は主人公がもう成り上がっていくような形なんで、
うん、
こちらから強敵に挑戦していくような感じなんで。
要は、何、シンボルエンカウントにぶつかりに行くみたいな感じですか？
そうそうそう。それもやっぱりその、これが多分、桐生さんだったら、
ああ、
違和感しかないと思うんですよ。こっちから行くこと自体が。
行く必要がないみたいな。
ないんですよ。
なるほどね。
ね、それに RPG がすごくマッチしてますね。
はあ、はあ、
うん。ほんで戦闘も、その、やっぱり、殴るであるとか、まあ、剣に、剣の狩りにバットとかあるんですけども。
うん、まあ、それはイメージできますよ。うん、ね、
で、この辺も、結構ですね、前のアクションの時代のモーションを持ってきとったり、
うん。
うん、その辺を流用しとるんですよ。
うん、うん、うん。
だから、見た感じはほんま、今までの龍が如くそうそう変わりないような感じではできますね。
へぇ
で、なんかそういうのをうまく利用したからこそ、またこの早い発売日なわけなんですよね。
なるほどね。それはそうかもしれませんね。
だから心配せずにもうスムーズにいってますね、今。
なんすか、その何、はい、いわゆる現代社会じゃないですか。
ええ
ー。その、ドラクエらしいというか、その、ロールプレイング本来なら、剣と魔法の世界なんですけど、
ええ、
その辺のなんですか、なんていうの、フュージョン加減っていうのはあるんですか？
ありますね。もう主人公が、 ドラクエ RPG 好きなんですよ。
あで、なんやそれ。
ゲームの中で、うん、俺はドラクエが好きなんだぜ、みたいな形で喋
ってますから。言うてまうんですか。
はっきり言ってますよ。RPG はやっぱドラクエだよなっていう感じですね。言うてますね。で、戦闘中に、うん、その、まあ、剣みたいな持ったり、武器持ったり、その、ジョブチェンジがあるんですけども。
ジョブチェンジ？
ええ。はい、職業を変えたら、格好も変わるんですけども、うん、それは、一応設定としては、主人公が RPG 好きなんで、うん、その RPG をしとる感じの妄想ということなんですね。
あ、その職業になり変わるみたいな感じ？
妄想をしとる、主人公を見てる妄想の中がこんな感じだよというような形なんで、
でも結局はだって、チンピラっていうか、極道なんでしょ？
極道も会った瞬間に、ちょっとですね、エンカウントした瞬間にキャラが変わるんですよ。モンスター的なものに。で、それはその主人公が RPG を体験してる形で妄想して、普通、こういう人間がそういうモンスターに見えるような形になったんですよ。
さんの説明でもさっぱりわかんないですね。
あ、そうですか。
ただ、多分、見ると、あ、なるほどねって思うんだろうと思うけど、
ええ、
言うてることの、まあ、尻滅裂加減を自分で考えてくださいね。っていうぐらい、なんか、大丈夫かね、竜のごとくこんなんで大丈夫みたいな感じではあるんですけど、ただ、
ええ、でも
評判は悪くないんですよね、実際ね。
そうなんですよ。ね、敵の名前も、さまよう病人とかそういうのおりましたね。
いや、さまよったらあかんやんけど、
は、はぐれ、はぐれなんちゃらのもおりますし。
ああ、はぐれなんとかはいそうですけどね。
はぐれチンピラ的な。そうそう、そんな感じです。ドラクエをオマージュしてるところが結構ありますんで。
回復アイテムは、
回復アイテムは
今までもうあったみたいな、ドリンク剤ってことですか。
あ、そうですね。
それは面白くないな、全然な。
ただ飲みかけのジュースとか、
ああ、
そんな飲んだりしますね。
飲みかけのジュースは飲みたくないな。最近何ですか、エナジードリンク系だとでかいみたいなとか。
あ、そうです、そうです。ピンから切るいろんな種類ありますね。弁当とか、チョコレートとか、たこ焼きとか。それ
で喧嘩の最中に食うわけですか。
そうです、そうです。
ひどいですね。何食ってんだ、俺らとか言われそうになる気がするんですけど。
で、何でしたっけ、ホームレスから、こう、何がやっていくんですけども。
あ、自分がですか？
そうです、そうです。いろいろストーリー展開があって。で、ホームレス時代には、その、いいものサーチだったかな。自動販売機の近くに行くと、いいものサーチっていうのが発生して、それボタンを押すと、なんか、10円拾ったり、
いわゆる、
空き缶拾ったり。
うちほら、ドラゴンクエスト系の番組なんで、はっきり言っちゃいますけど、それ、盗賊のお宝探しでしょ？そういう。
まあ、そんな感じですね。
へぇ、
うまいこと、その、面白い、現代の方を、現代とドラクエをリンクさせてますね。い
や、実際ね、龍が如くはもう、何やってもいいとは言わないですけど、もう、いろんなの出てんじゃないですか。
そうですね。
なんですか、ゾンビのやつでしょ？
はいはいはい。で、時代劇の方。
時代劇もあったでしょ？
ええ。
だから、そんなんやってるんで、
ええ、
まあ、その、ただ、ナンバリングですからね、一応ね。
でこれが、こう、おちゃらけとる中でですね、うん、ストーリーがめちゃめちゃしっかりしてるんですよ。
へぇ、
今、中盤ですよ。結構、こう、引き込まれる話なんで。
そうそう、締めるとこ締めとるな。気になりますけど、例えば、俺はシリーズやってないじゃないですか。
はいはい。
主人公変わったってことで、これはやっても大丈夫な感じ？
やりやすいと思います。はい。
へぇ、なるほどね。
まあ、ちょっと知っとった方がいいんですけども、その名前ぐらいは。うん、ただ、そういう新規、入りやすさといえば、一番、1からやるよりは、7でいきなり入っても大丈夫だと思います。
なるほど。なるほど、なるほど。
そういった部分での、結構今回売り上げがいいと思うんですよね。
へぇ、うん、いや、ちょっと話を聞いてみたかったです、これ。本当に。
で、サブゲームの、今回カートとかもあるんですけども、
うん、
ドラゴンカートって言いまして、
うん、
これまんまマリオカートですね。
それ訴えられないですか、某。
多分大丈夫だと思うんですけどね。
某。
ええ。
はい。某京都の会社がとか、大丈夫ですか。この間、1000万の訴訟が5000万に値上げされたっていう、ね。
はいはいはい。
事例が出てたとこだったんですけど。
まあ、しっかり筋は通してると思うんで。
大丈夫だと思う。
筋物だけに？
そうです、そうです。
なんか、そういうのもあるらしいじゃないですか。
ええー。
筋物ゲットだぜみたいなのが見たんですけど、大丈夫ですか、それも大丈夫ですか、本当に。
もうこの二つの部分は多分間違いなく、任天堂さんの方に話はいっとると思いますんで、まあ、多分いっとかんと怒られると思います、ね。
その辺の、に関しては、ちょっと後ほど私も、任天堂の心意気みたいな部分を喋りたいので、
はい、はい、はい。
それは後ほどですね。
はい。はとにかくバラエティー飛んで、すごく楽しんでます、
ね。おすすめなのね。
はい、ここがちょっと調べたんですけど、2005年に、これいつも言うんですけども、まあ、初代が発売されて、2007年だけちょっと出なかったんですけども、それ以外にこの2020年まで、毎年ですね、ナンバリングやら、外伝やら、リメイクやら、何らかの発売してるんです。遊楽と新室って、これやっぱものすごい脅威ですよね。
いや、すごいです。これはね、やっぱ、見本ですよね。で、いや、ある、やっぱ、ファン層を満足させる、
ね。
中にはね、モデルチェンジしてみたりとか、急ぎすぎるがあまりに失敗する続編作品ってあるんで、そういう意味ではね、まず、いわゆる合格点以上つけられるものを毎回出してくるっていうところも脅威ですよね。
そうですね。
そしてさらには、これがセガだということ。
そうですね。
うん。
いや、このロールプレイングの切り替えも、その、変なし、5年、6年後に、出た時にこういう形だったら、うわーって思うんですけど、こう毎年出る中これだったら、全然こう違和感はなかったんですよね。
そうすか。なかなか面白いもの作りましたね。
いやー、素晴らしいですね。
はい。
ええ。
なるほど。ピッチさんは、じゃあ今年、はい、まず1本目は、あれだ。
はい。
その、龍が如くってことで、ね。
セブン。はい。
うん、今年もいっぱいいろんなしたいなと思いますね。
こっち頑張りますよ。
はい。
DJ ケンタロスのドアラジ。
俺なんですけど。
はいはい。
まず、まあ、PC の方はドラクエの方ですよね。
はい。
で、先日ですね、任天堂の、一本丸ごと、トライアルっていうやつが。任天堂はサービス、いわゆる月額を取る、任天堂オンラインの方の、
はい、
サービスを展開し始めて、まあ、ファミコンとスーパーファミコンのっていうのはサービスしてるんですけど、その他にこの会員特典として、その丸ごとトライアルっていうのをやってると。で、1週間だけなんですが、製品版丸ごとやれますよっていう、ことをやってます。体験版ではないですと。
いわゆる、PS で言うとフリープレイみたいな感じですよね。
ただし、あくまで一週間なんですよ。で、今回は、一回目が去年かなの、夏ぐらいだったと思うんですけど、すすめキノピオ隊長。
あ、それも全然しなかった。あ、これ今回2回目だったんですね。
そうなんですよ。キノピオ隊長が、で、まさに1本目にふさわしいタイトルなんじゃないかなと思って。
はいはいはいはい。
で、あれ、うちの神さんもちょうどね、お仕事お休みしてたところだったんですけど。
はい。
なんか、やってたの覚えてますわ。
はははは。
すごい息抜きで。クリアまでやるほどちょっとやってなかったですけど、それでも楽しんだみたいな感じなんですよね。で、その間は、なんか、セールしてるので、セーブデータも残るし、続きもできるから、ぜひ、続きは買ってねっていう、うまい体験させ方なんだ。
ああ、まあ、体験までのもあれですけど、まあ、そんな感じでもありますね。
そうですよ。触ってみて、これ、あなた、買うか買わないか分かんないでしょみたいなね。そういうのを、こう、体験させた上でっていうの、いい企画だと思うんですけど、今回その第2弾ですよ。ファイアーエンブレム無双やったんですよ。
そうですね。
これ、俺、まず、無双をしたことがない。ドラクエヒーローズはちょっと触ったんですけど、まあ、ドラゴンクエストという部分ってだったんだもんね、やるんですけど、ファイアーエンブレムをやったことがない。
あ、そうだったんですね。
うん。ファミコンないし、スーパーファミコンでもないし。
あ、で、キャラもそんなに分かってない状態ですか？
そうそう、スマブラに出てきたマルスってどこで何を活躍してたキャラクターなのかっていうのを知らないぐらいですね。
はいはいはいはい、はい、
あ。なので、うん。その状態でやるのも、なかなか勇気もいったんですけど。
そう、なぜ逆に行ってしまわれたんですか？
一週間やってみたろうと思ったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
で、一週間でクリアしたろうと思ったんですよ。
はいはいはいはい。
クリアしましたよ。
すごいですね。
うん。キャラの育成とか、あと、ね、なんか、おまけの横の道のストーリーみたいなのも出たんですけど、それも一切そっちのけで。
ファイアーエムも知らず、無双も、経験が浅い。
そうそ う, そう。
ケンタロウさん。
うん。
で結果楽しまれたんですか？
楽しかったっす。
あ、そうだったんですね。
うん。あ、で、戦略性みたいなのが、その、なんだ、ファイアーエンブレムってそういうゲームでしょ？
うん。
このユニットをこれでやっつけろみたいなのを戦略的にやっていかなきゃなんないとかいうのと、
あと三すくみの、
そうそうそうそうそうそう、
ね。
うん。この武器には、この、この馬乗ってるやつはこれに弱いとでしょ、
うん、そうですね。
そういうのも考え、あんまり考えなかったけどね。ほぼ力技みたいな部分で行ったりとかもしたし、
はい。
なんですけど、だんだんなんかうまく勝てなくなった時に考えながらやるっていうのも、そう、なんかファイアーエンブレムって、あ、こういうゲームなのねって思ったので、
うん、
いい経験でしたわ。
お
して、1週間でクリアしたっていう、その俺の中の実績ね。
そうですね。まあでも、そこはやっぱり無双シリーズでありながら、
うん、
やっぱり一応、任天堂が見とるわけじゃないですか。
うんうんうん、
そういった部分も多分、かなり効果が高いと思うんですよ。
ですね。
ゼルダ無双ってあったじゃないですか。
ゼルダ無双がしたいです、だから、俺。
あれも、無双系と思いきや結構ゼルダ寄りらしいんで、謎解きがあったり。
なるほど。
ね、
そういう意味では、だから、ヒーローズ、ドラクエヒーローズって、
うん、
ドラクエ寄りだったんでしょうね。
うん。
俺ね、実は無双したことないって言うんですけど、一回したことあるんですよ。
はい。
その上で合わねえなって思ったのがあるんですよ。
うん。
ガンダム無双だったんですよ。
ゲンナさん、僕一緒ですわ。
合わなかったですか？
みんな棒立ちの大量のやつにただただ切るだけでしょ？
うん。確かね、覚えてるのがね、PS3 だったんですけど。
はいはいはいはい。
なんかほら、なんとか書店みたいなところ、ピチさんが言ってるところじゃないですよ。
ええ。
なんとか書店みたいなやつ。
はい。
ディスカウントみたいな、うんうん、買い取りしますみたいな
やつ
なんですけど、
はい、
あれみたいなそのお店で、UFO キャッチャーか何かで、
うん。
当たったんですよ、それ。ガンダム無双が。
おぉ。
で、うちでやってみたんですけど、
うん。
全然俺の体に合わないっていうね。
そうですね、うん。あれ結構発売前結構話題になって、グラフィックも相まってですね。またが、多分そのガンダム、ガーダムアニメ系の無双も多分初めてぐらいだと思うんですよね。
うん。いろいろ出てますよね。北斗無双とかも出てますしね。
うん。その後ですね。
ああ。
結構、ガンダム系は初めてぐらいだったんで、結構期待値は高かったんですよ。
うん。
それ僕もやりましたけども、もう動かん棒立ちばっかりだった
ね。なるほど、UFO キャッチャーで、ただでくれるみたいになるよねって、思った次第でしたよ。
はいはいはいはい。
うん。無論その後売ったんですけど、そんなソフト値段つかないっすわな、それはね、っていう感じ。
そうですね。値下がり早いのもそれ系ですからね。
だから、無双系をちょっと見直したというかね、いう部分でも良かったかなと思います。これで第3弾期待室です、本当に。
そうですね。
うん。持ってるソフトでないといいな。
ああ、うん。定期的にあればいいですね。
うん、
その1週間にもまた策略でしょうしね。
ですね。
はい。
うん、
で、僕ちょっとその、無双の流れでちょっと僕も1本ありまして。
うん。
これも今月発売なんですけども。
うん。
ペルソナ5スクランブル。
お、はいはい。
これもですね、一応、光栄テクモさんなんで、
うん、
一応最初無双系という形で紹介だったんですけども、
う
これがなんやなんやまさかの、続編らしいんですよね。
あ、そうなんだ。
ええ、もう外伝とかそういう分じゃなくて、もう完全に5の後のストーリー。
うん。
もうあの、アトラスさんががっつり見とるんですよ。
うん。
で、まあ今 PV とか見たら、もう雰囲気はもう完全にですね、ペルソナで。
へ
ぇアクションもものすっごいこう、あの、面白そう、面白そうなんです。爽快感もあって、その、僕らがイメージするとガンダム層とかそういうのじゃなくてですね。もうすごいピルソナの技を利用したような形で、派手で、ちょっとすごい楽しみになってたんですよね。
うん
ただこれ PS4 とスイッチで発売なんですけど、
はいはいはい、
続編と言うときながらですね、いきなりスイッチにもちょっと厳しいかなと思うんですけど。
そういうことですよね。うん、そう。じゃあ出せよって感じですよね。
そうなんですよね、なかなかそのスイッチ版でってもちろんスイッチできるのは嬉しいんですけど、あのいきなりスイッチしか持ってない人は厳しいですよね。ストーリーも分からなか
った本当に売る気あんのかいなって思っちゃう
ね。いうのがちょっと今あの早期で思い出しましたわ。
なるほどね、
はい、
ね PS5、じゃない PS4 の話ちょっとしたいんですけど、うん、その前に一個だけもう一個、はい、任天堂絡みでは
いはい。
実は、
うん。
昨日、一昨日ですか。
はい。
私ね、初めての、
うん。
ゲームに対するクラウドファンディング。
ああ。
を、しました。
あ、あの、ドラキュラのあれは結構やってはなかったんですね。
うん、あその話もちょっと話、そこに持ってくるって思えるんですけど。
あ、ごめんなさい、はいはい。
あのですね、その、今回その、プラチナゲームズが、
うん。
私、あの、ケンタロス大好き、プラチナゲームズですね。
うん。
ニンテンドーで出てた Wii U のソフト。
うん。
ワンダフル101。
うん。
の、移植を発表したんですよ。
はいはいはいはい。
で、これが、今回その、ちょっと驚きだったのは、
うん、
これ、ニンテンドーブランドで出してる、
うん、
なんですか、プラチナゲームズがデベロッパーとして出してるゲームじゃないですか。
はいはいはい。
つまり、ベヨネッタと同様、ニンテンドーに、うん、まあ、ベヨネッタの場合、セガもあるんですけど、
うん
所有権があるんですよ。
うん。
なので、これ、厳しくねって思ったんですよ。
うん。
だから、任天堂って、すごい、この、あ、やっぱ、逆にプラチナさん？
はい。
稲葉さんと神谷さんの、あの、圧力というかね、
うん、
熱意があったと思うんですけど、
うん。
これ、もう一回出させてくれねえかっていう、もう、長年、お願いしてたらしいですね。
だって、なんか作品自体はものすごいいい出来らしいですよね。
そうそう。で、なんでしたっけ、この間の、シャープ FE?
はいはいはい。
と同様、
ええ、
唯一の欠点が Wii U だったっていう、やつだったらしいですね。
はいはいはい、はい、
うん。その上で、まあ、それ以外にも、そのゲームの中身の面白さを伝えきれなかったっていうのがあって、
うん
売り上げに直結しなかったっていう残念な実は作品だったと言われてるらしいんですよ。
ああ、ですね。
うん、何 ?100 人のヒーローが、その悪をやっつけるっていう、まあヒーローもね、いわゆる、アベンジャーズみたいな話ですよ。ちょっと違うと思うけどね。101なんで、最後の一人は俺だと。
うん、
それが101人目だっていうような作品らしいですね。うん、で、結果から言いますと、
はい。
1日足らずで1億円突破ですよ。
それでって、要はそのゲームのファンがおったということでいいんですかね。それもプラチナファンっていうことなんです ね。
うん、どちらもじゃないですか。
ああ。
うん。実にやっぱ Wii U だけでっていうのはすごく惜しい。なので、500万円、800万円、1000万円かな。で、うん、それぞれ、一桁間違ってかな。あれですよ。 基本は最初のゴールでスイッチ版。それは任天堂さんですからって話なんですけど、うん、二つ目のゴールがストレッチゴールって言ってね、その、資金額がこの辺まで達したらこれを達成しますよっていう目標なんですけど、うん、二つ目が PC 版、スチーム版の、うん、発売を決定させますと、
うん。はいはい。
もう一個、その上が PS4 版を出すって言うんですよ。なんと、任天堂ブランドで出したものが、出せるってことなんですよ。
そこどういう話になったんですかね。
今回、プラチナゲームズが、実は、中国のテンセントっていう、以前中国版ドラクエ10の話した時にもその話になったと思うんですけど、その、ゲーム業界を、その、輸入とか販売を仕切ってるだけではないんですけどね。テンセントっていう会社が、と提携したって言うんですよ。で、いわゆる買収ではなくて、あくまで、その、はい、プラチナゲームズが今後、いろんな開発をしていくための、みたいな感じらしいんですけど、
はい。
その一環として、プラチナゲームズでの自社パブリッシングをする。つまり、以前のチューンソフトとか、レベル5みたいに、プラチナゲームズブランドで発売するっていう、ことをするための一歩だと。
ほうほうほう。
それの一本目を、このワンダフル101でしたいっていうことなんですよ。で、実際に任天堂からも、うちで出す、うちで OK してうちで出すわけにはいかないと。プラチナさん、あなた自分とこでパブリッシングしてよと。自社パブリッシングして、パブリッシャーとして出せ。っていうことを任天堂に OK させてもらったんです、これって結構すごいことだと思うんですよ、ましてソニー機に出すんですからね。
そうですよね。
なんとこう心の広いで、これが実ればですよ、いろんなこと芽が出るわけですよ、ベヨネッタもそうやって、なんかベヨネッタただね難しいらしいですよ、権限がプラチナにないらしいですよ。
特に2は難しい
んですね。2は特に難しいですね。なので、その辺がなのと、例えば、アストラルチェインとかもね、ひょっとしたら可能性が出てこないとも限らないですよね。とにかく、ちょっとね、クラウドファウンディングで、ちょっとね、なんですっけ、ブラッドステインド、ドラキュラの。あれは私にとっても非常に残念だったのと、一つちょっと気がかりだったのは、俺、記憶違いでなければですよ。
ええ。
3年、4年ほど前に、それこそだって、あの人もコナミだから、小島監督同時期ですよ。ちょっと早いぐらいじゃなかった、辞めたのって。2月って。
はい。
で、彼はその、デベロッパーとして作るから、これクラウドファンディングしてよ、ってキックスタートやったんですね。で、その時ってね、まだね、ドル建てだったんですよ。その、入金方式が。
はいはいはい。
これね、気持ち的に簡単なんですよ、今。今時ドル建てだろうが何だろうが別に個人輸入とかもできる時代なんで。そんな難しくないんですけど、め
ん
どくさそうって思わせちゃった、ちゃうんですよ、やっぱ。で今回、プラチナさんに除いて、それがちょっと俺ネックだったんですけど、
はい。
なんと普通に国選べば円でできるんですよ。
はいはいはいはい。
なら明快ですよね。で、これ達成した暁には3月にお支払いです、みたいな。
つうか僕、全部その円で行くんか思ったらそうではなかったんですね、今俺。
だから、全世界からも集めるんだけど、オタクの国、あなたの国どこよって聞かれるんですよ。その、為替相場で、なるみたいなんですね。で、さらには、向こうから発送するみたいな形なので、
はいはいはい、
送料も加算されて、なんぼって出るので、明快だったんですよ、今回。だから、もうサクサクと進みました。
はいはいはいはい。
なので、なかなか、あと、今回何があってすごいのは、4月に出るんですよ。
え、4月？ あ、もう出るとこまで決まったんですか。
うん。
おお。
うん。だから例えばこっから作り出すのではないので、ブラッドステインドもあと、いや、デスストランディングはほらソニーから出資されてるので、
うん、
それではないと思うんですけど、
うん、
一組の大足トリコだったりもそうだと思うんですけど、うん、のとはちょっと話が違うんですけど、うん、ブラッドステインドもいつ出るかわからない状態で待ってなきゃなんないっていうのはじゃないですか。
うん、
ワンダフル101はね、4月なんですよ。すぐ、目の前、もう。
おー。そうなんですね。いや、もうだ、僕は今からか思ってたんですけど。
そう。
すぐそんな早かったですね。
うん。
へぇー。
要は、だって、ね、あれじゃないですか。これ、僕買いますっていう手挙げるだけでしょ。
今回だからもう、その買いますの送金みたいなもんでしょ。
そう。先にちょうだいね、みたいなね。
予約ですね、
もうなるほど。そう。だからもう開発は進めますよっていう形ね。うん。いう形らしいので。
はいはいはい。
ちょっと期待してます、私、これ。
なるほどですね。
うん、
こんだけスムーズに出るんだったらですね、
うん。やっぱ、なんかこう、売れなかった原因みたいなのも、やっぱ突き詰めた上で、
うん、
ちゃんと作り直すらしいので。あと、うん、Wii U で使ってたね、タッチパネルだったからこそみたいなのがあったわけなんですけど。
あれにちょっと依存、知ってたんです
か、ね、そう、うん。2画面だからこそっていうのがあったんですけど、今回そのスイッチにしても、
うん、
あと、スイッチだと多分、あれじゃないですかね、ジョイコン使うんじゃないですかね。PS4 版の場合は、パッドですよね。
うん。
あそこ使ってするんじゃないですかね。
うん。
スティームがわかんないですけどね、マウスかね。いずれにしてもちょっと、そういったところではね、なかなか面白いかもしれません。
うん。
ちょっと、まだ今月末までらしいので。
ちなみに、その、おいくらなんですか？
5000円です、そっち。
ああ。
ダウンロードでいいって言ったら3300円らしいですよ。
ははは。
うん。
なるほど。
うん。うん、面白そうなゲームですからね、これ。
うん、
ね、
うん。
アクションに定評のあるプラチナゲームですから。はい。これが私のね、はい、この任天堂話のもう一本。
まあ、ちょっと、まあ、それまた思い出したんですけども。まあ、任天堂話はちょっとあれなんですけど、デモンズマキナでしたっけ？
あ、はいはい。デモン X マキナ。
うん、あれが、スチームでもう出るみたいですね。
うん。
半年。
あれ、まさに、だから、ね、スイッチ1000倍だったやつですからね。
そうですね。うん。うん、これ、まあ、どういう話の流れかわかんないんですけど、急に決まって、急に発売になりましたね。
うん。なので、うん、これもちょっとね、いろいろ、そういった、逆に、ソニーさんもぶち壊してくる何かが、ひょっとして出てくるかもしれない。そういうことを言ってる時代じゃないのかもしれない部分がね、あったりするので、
うん、
ですわ。
発売の枠ってなんだかメーカー同士で難しいところありますよね。
ですね。いや、専門、もしくは、ね、このハードでないと出せないみたいな風な部分っていうのは、あって叱るべきだと思うんですけど。
いや、僕ホラーゲームゼロっていう、
うん、
ゲームあるじゃない。
うん、
あれ、光栄、まあ、テクモが出してたんですけど、うん、もともとソニーのプレイステーション2で出たんですよ。
うん、
で、1作目に3作目に出て、それがちょっと資金繰りが大変になってから、
うん、
もうそこで出せない言った時に、任天堂さんが声かけてくれて、
うん、
それで Wii で出始めた、ね。
ああ、はいはいはい、はい、
ね。全然なんだその最初の画面からも任天堂という名前が出てくるようになりまして、うん、で、それで Wii U で出したんですけども、うん、まあ、これからのこの新作はまあ、今、だいぶもう落とさたないんですけども、
うん、
この辺もなんかいろいろしがらみがあるのかなとか思ったりも
する、ね。なるほどね。
うん。拾ってもらった歌も恩はあるとは思うんですけども、そこでまた出し、それがゆえにちょっと他のところも出せないわけですよね。
そうですね。
うん。
なるほどね。
ちょっと思い出しましたね。
ドワラジ
でもって、俺の PS 話いきます。
はいはい。
K 結局ね、今んとこ今うちでフル稼働してるの PS4 ですよ。
すっかりと。
うん。そしたらですね。
ええ。
まあすごくこうもったいないというかね、あのこれで私いいかなと思ってるんですけど。
はい。
あの正直言うと買ってるソフトが少ないですね。
あのっていうかそのセールの多さにちょっと。やっぱ今季節ごとあれなんですけども。
そうなんですよ。
正月のセール来て、で、またこの2月のなんちゃら春のなんかセールみたいに来て、立て続けに来るじゃないですか。まあ、これほんま頻繁にあるんですよ。
それでもうちょっと経つとゴールデンウィークセールとかになっちゃう、もう。
いますよ。はい。
で、その中で、まず、まあその PS プラスですよね。
はいはいはい。
で、あの、今月の、フリープレイってやつを、やってたるんですけど、
うん、はい。
先月のタイタンフォールの方はまだ、あれなんですね。うん、あ、先々月か、はい。12月の方は。は、うん、あの、息子がちょこっとプレイしたけど、でも面白そうな FPS だったなと思って。
はいはい。
いずれやろうかなと思ってね。
はい。
で、ハマったのがですね、
うん、
1月のですわ。
うん。
アンチャーテッドコレクション、
うん、
ですよ。
はいはいはい。
アンチャーテッドがですね、
ええ、
あの、3本セットなんですよ。
そうですね。
で、PS3 時代のなんで、ちなみに、ね、2本目かな、
うん、
を、私なぜかプレイしてたんですね。
え？まあなんかの経由で。
そうそうそう。なんか同僚から借りたような気がするんだよな。
うん、
これ面白かったっすわ、つって。シーズン真ん中らしいけどって、うん、要はワン貸してくれなかったんですよね。
はいはい。
なんで、なんか、でも全然忘れてますね。
うん、
で、3本セットなんですけど、
ね。
うん、いや、面白かったです、本当に。
ちなみに、うちの嫁は、
うん、
アンチャーシーズン全部やってますね。
あ、やっぱほら、刺さる人には刺さるんですね。
大好きですよ。
あの、うん、基本ね、あの、なんですか、あの、ふ、あの、なんですか、あの、オープンワールドではないので、
うん、
あの、作られたオブジェクトの中を進むような、ある種の一本道なんですけど、
うん、
あと、ドンパチもありますし、謎解きもありますけど、
うん
うん、あの、すごくこの、映画感がすごく強くてね、
そうだ、主人公とかの言葉のやり取りとかすっごい面白いんですよね。
うんうん。
うん、オーバーと言いますか。映画みたいな感じですね、うん、なんか。
なんか、安いインディ・ジョーンズ感がすごい強いんですけど。
はいはいはい。
でもね、あの、なんですか、面白かったのは、その、1と3の差？
うんうん
うん。あの、1って、PS3 が発売して、売り上げを加速させるために、あの作ったゲームだって言ってましたね。
ちょっと早めに出ましたからね。
そうそうそう。で、なんか、ちょっとブログなんかを読むと、アンチャーテッドの1って、スペックの3分の1も使ってないらしいんですよ。PS4 の。あ、
はいはい、
PS3 の。
うん。
PS3 ですからね、しかも。
そうですね。多分3になったら、アンチャー3になったらめちゃめちゃ綺麗じゃない
ですか。そうそう、3、2から3にかけての、その、うん、ま、綺麗なのもあるんですけど、もうこれはね、あの、やっぱもう熟成機に作ったってだけあって、
うん、
特に、すごい飛行機のシーンとかすごかったなと思って。
うん。
うん。いやー、なかなか楽しませてもらったなと思って。一気にクリアしましたよ、3つ。
結構やられてますね。
うん。まだやってんのって、いや、この間、うちの神さんに言われて、まだやってたんだよ、全然違うゲームなんだよ、つって話して。
で、もうそうなってくると4があるじゃないですか。そうそうそう。
4は PS4 なんですよね。
で、しかももう多分2000機と1800円ぐらいなんですよ。
そうそうそう。うん。もう来月あたりフリープレイに来んじゃねえぐらいの気持ちなん
ですよ。でもまあそこからお手頃な価格でまた4にも行けるような感じじゃないですか。
です。はい。で、そんなこんなで終わってからですよ。
ええ。
あの、このノーティードックスっていうこの開発のデベロッパーの方が作ってる、
うん、
スタジオが作ってる、その、
はい、
デスストランディングと同時期だったもんですから、まず、 買うだけ買ったっていう状態で、
はい。
ラストオブアスですよ。
うん。
これ、100円だったんですよ。
100円ですよね。
うん。
ね、
これね、今やってるんです。中盤ぐらいまで来たんですけど、
うん。
ものすごい面白いです。
あれ、ゾンビって、資料、なんか、そんな、そっち関係でしたっけ？
あのね、感染者って呼ばれるんですけど、
うん、
まあ、あのね、なんか、目は、自我がないような感じで、
うん、
で、キノコなんですね。
うん、
で、胞子を吸うと、なんか感染するんですよ。
うん、
で、もう末期になると、頭部がなくて、
はいはいはい。
キノコが咲いたみたいになるんですよ。
あ、もうそれ、に動かされるような感じですね。
うん、そうそう、そうそう。で、それはもう襲われた瞬間死にます。
うん。
うん。人間の形まだかろうじて残ってたりする場合は、なんだ、こちらが暴れて、
うん。
ナイフで刺したりして、復帰することができるんですけども、
うん。
うん。それはもう見つかって襲われた瞬間死にますので、
うん。
うん。で、お話し進めるためにイージーでやってるんですけど、
ええ。
いやー、面白いっすよ。で、大好きなステルス要素なんですよ。もっとドンパチしてもいいんですけど、
うん、
イージーだと弾も豊富にあるので別にいいんですけど、
うん、
ステルスをしだすと、
うん、
めちゃくちゃ面白いですね。
ほんま、ケンタさん得意分野じゃないですか。
で、なんですかね、メタルギアの後半なんかは、ムービーゲーと言われた部分もややあってですね、はい、プレイアブルでない部分ってあるじゃないですか。
うん。
ラストオブアスのそのムービーの使われ方がとても上手で、
うん。
うん。なんだろう、アクションもさせるというか、そんなに長くない、ダラダラしない感じで、割と話が進んでいくし、
うん、ずっとこう自分が没入したような感じで、
そうそう、アンチャーテッド以上になんか人間感っていうか、
うん、
うん、
声も確か山ちゃんですよね、
そうそうそうそう、
安定して聞きやすいですしね、
うん、娘というか保護して連れていく女の子がハンメグミさんがやってるんですね、
うん、
うん、なのでなかなかこのね、で、さっきのアンチャーテッドが B 級の映画館だったら、
うん、
よく作られてる連続ドラマなんですよ、アメリカの。
あ、
それこそ今、俺ほら、ウォーキングデッド見てるじゃないですか。
はいはいは
い。ああいうそのドラマみたいなのもやっぱよく研究されてんじゃないかなっていうね。
この、どちらも洋芸じゃないですか。これ、この2が出ますからね。
そうそうそう。そこに向けても。
気になるんじゃないですか、
ね、うん。気になるなと思いますし。
うん。
このままちょっと一気に突っ走ってクリアしたい、ね、なんかね、MGS3 と並んで、
ええ。
ゲームやる人なら、アクションやる方ならやって損が長い一本だっていう。
うん。
ほら、よく言われる、なんだっけ。シュタインズゲートは記憶を消してもう一度やりたいゲームって言われるじゃないですか。
はいはいはい。
ラストオブアスもそうだって言われてますよね。
うん。うん、出た当時結構話題になって、もう大絶賛しましたからね。
これだってもともと PS3 なんでしょ？
PS3、そうです。はい。
うん。あれですよ。先だったってのオープニングでやった通り、あれですから。うち、PS4 プロの、
はい、
フル性能を使ってラストオブアスやってますけどね。
思い出しました。画質設定間違えとったんですね。
はい。そう。
変えて劇的に綺麗になりませんでした。僕はあれちゃんとやってましたからね。
あ、そうですか。
金太さん心配されてましたけども。
大丈夫だったんですね。
大丈夫ですよ。はい、もう文字がくっきりになったんで、わあ変わったっていう感じがすごいしましたよ。
で、そこに関して一つだけ言いたかったことがあって、
ええ、
で、この PS で今プレイしているシリーズ、もう一本紹介したいのがですね、
は
いはい、パタポン2。
これびっくりした。ケンタロスさん口からパタポンが出てくると思いませんでした
。そうですか。
パッタパッタポンって、うん、ケンタロスやってるイメージが全くないんですけどね。PSP で出て
あるんですよ、うん。あのね、ほんのちょっとだけなんか体験版かな。ワンはやった気がするんですよ。やったんですけど。
当時ですか？
そうそう。
PSP。
2って名作だって言われるでしょ。
3の方が多分評価高かと思う。
3はね、クソだって言われたんですよ、逆に。
あ、3が結局 RPG 寄りになったんだったかな。
うん。
うん。
うん。で、それがね、
ええ、
テレビと音声の相違だったかな。音ゲーの設定がされてないというか、
うん。
画面とずれるんですよ、音が。
いや、これですね、そのソニーの、うん、そのシリーズで、あれ、ラップね、パラッパラッパ、
うん。
あれもずれるんですよ。
うん。
あれ、何なんですかね。
で、それも、ね、実はゲームモードっていう画面の、なんだ、やつにしたら、
ね、
要は、なんだ、スムーズに表現っていうか、出すために、
うん、
遅延を少なくするっていうモードらしいんですよ。
はいはいはい。
映画を見るっていうとか、ドラマを見るとか、そんな遅延とかうんぬん別にあんまりないじゃないですか。
うん。
向こうから見せられてるだけなんで。
ええ。
操作が伴うとそうはいかないので、
うん。
ちゃんと、今度はテレビ側の設定も必要よ。っていうことらしいんですよ。うん、
いや、僕、音ゲー僕は結構好きで、うん、結構やってる方なんですけども、
うん。うんうん、
その設定を、こちら戦闘機の僕おかしいと思うんですけどね。
で、音ゲーだから、音声じゃないかと思ったんですよ。
はい。
そしたら、画質の方だったんですね。
あ、設定が。
うん。
はいはいはい。
だから、シネマモードとか切り替えるボタンついてるでしょ？
うん。
あれいじるといいみたいですよ。実際会いました、うち。
いや、それでも、その、なんていうんでしょう、最初、デフォでやった時って、うん、完全に合わないわけでしょ？
合わないんですよ。
それが普通はちょっと、
なんかね、なんだっけ、10コンボ以上した時に、フィーバーってなるんですけど、
うん。
ずっと、テンポ合わせてずっと教える場合は、フィーバーになるんですけど、
ええ、
そのフィーバー以降って、ちょっとずれた場合って、まず警告が出るんですよ。ピヨン、ピゴ、ピゴ、ピゴってなって。
うん。
その11コンボ目を失敗すると、少しでもずらすと、そっからあとゼロに戻るんですよ。
うん。
つまり、強い攻撃を続けられなくなっちゃうんですね。
うん。
これでは話にならんなと。
まあ、間違いそうですよ。おとぎの気持ちいいとか一番すごいですからね。
うん、
あ、すいません。
なので、うん、いや、それでも、なんか、いいです。パタポンがまたできると思いませんでした。
大画面でですね、しかも。
そうそうそう。うん。なんだ、何、右側の、4つボタンしか使ってないのがちょっと残念な感じがしますけど。うん、まあまあでも楽しいのでいいですわ。
だったら、ロコロコってゲームしてますか？
ああ、はいはいはい。
プレステ3であ
った。3でちょっとやったな。
あれも結構、まあ、音ゲーではないですよ。音楽がいい、軽快な感じで、それに合わせたような感じで、LR だけ使ってやるやつ。
はいはいはいはい。
あれも雰囲気とかそういうの気持ちよくて好きだった。
あれね、なんだっけ、やたら安かったやつがあったんですよ。
はいはいはい。
あれをね、うちの息子がまだそれこそ幼稚園の頃だったと思うんですね。
うん。
キャラクターも可愛いじゃないですか。で、そうですね、LR しか使わないじゃないですか。
はいはい。
なのでね、なんか、キャッキャッキャッキャッっていうプレイしてたの。
うん。
この右とこのボタンしか使わないっつってやってたのを覚えてます。
ああ。
う
ん。懐かしい。
名作が多いですよね、だからそれはね。
そうです。うん、で、その、また音ゲーつながりに言いますと、ケンさん、初音ミクはやらないですよね。
やらないです、やらないです。
いや、これも今月スイッチで初音ミクの新作といいますか、その、うん、まあ、ベスト版みたいなものが出るんですけども、うん、あれもちょっと楽しみにしておるんですけどね。
なるほどね。
はい、うん。今回はスイッチ専用らしいんですよね。
なるほど。
うん。
うん、
それも行く予定でございます。
はい。
で、
あとね、ええ、その、ここまでだから、ちょっといっぱい喋ったっすけど、
はい、はいはいはい。
実に、100円とか、
うん、
サービスの中で、フリープレイとかじゃないですか。
ええ。
で、まあ、確かに、ワンダと巨像と、
ええ。
パタポンはって思ってはいるんですけど、
ええ。
別にフルプライスでもないでしょ？
そうですね。
さらにはお前 PS4 でなくたってって思うじゃないですか。
まあ、引っ張り出してやるよりはもう PS4 でできるという部分で。
そう。ああ、お手軽よねって思ってるのがあれなんですけど、この間体験版やって面白かったやつ。
うん。
これをね、どうしようかなって思ってます。だからフルでやろうかなって思ってるの。
なんでございましょうか？
今、我々のゲームポッドキャスト、ゲーム系ポッドキャストでもちょっとだけ話題の。
はい。
アトラスですよ。
あ、はいはいはい。13騎兵の
やつですか。そう。13騎兵防衛権、
はい、はいはいはい。
体験版やったんですけど。
ええ。
めっちゃ面白かったです。
なるほど。
うん。もともと、俺、おぼろむなませやってないんですよね。ドラゴンズクラウンをやったんですよ。
うん。
なので、なんすか、バニラウェアが作る、うん、ぬるぬる 2D キャラクターが動くってやつが、
はい。
すごくこう、気持ちよくて。
うん。
うん。で、実言うとね、まあ、あんなアクションではないって聞いてたんですけど、
うん、
まさかここまでアドベンチャーだとは思ってもいなくて、
うん。
で、なんかね、体験版がね、かなりのボリューム、まあ、それでも全然本編からしたら大したボリュームでもないんでしょうけど、かなり遊べたんですよ。
ほうほうほう。
なるほど、これならって、続きやりたいなって思える。しかも、体験版の続きからできるらしいんですよね。
うん。
で、出荷、初期出荷が少なかったんでしょうね。
うん。
売り切れらしいんですよ、今。
じわじわ売れて、すごいらしいですね。
うん。まして限定版なんか。
うん。
いうことで、とりあえずね、ラストオブアスを終わった時点で考えようかなと。
そうなると、2月の、100円で買えるやつ、把握されて
ます。バイオショックっすか？
バイオショック、これもバイオショックコレクションですからね。
3本セットでしょ？
三本セットですね。
ピチさん。
はい。
心苦しいんですけど。
はい。
買いました。
あ、もうすでに。
っていうのは、だって、
はい、
俺、シムズに興味ねえんすよ。
ああ、ええ。
うん。で、なおかつもう一本のフリープレイは VR 専用だったでしょ。
うん。
なので、うちでできないじゃないですか。
はいはいはい、
今月恩恵を被るにこれ買うしかないんですよ。
はいはい、結構恐怖、360時代から出てきたやつなんで。
あれ、もともと何 ?Xbox なんですか、あれ。
そうです。
なんかね、何でやったんだ、あれ。
プレステでも一応出てますよ。
プレス3で、ね、
ええ。
あれ、じゃプレス3の体験版かなんかやったのかな。
あと、スチームでもあるかな。スチームでもありますね。
スチームって体験版なんかありました？ないでしょ？
はい。
なんかね、ちょこっとだけした覚えがあるんですよ。なんか、海底に行くやつでしょ？確か。
そうです、そうです、はい。
で、やたら妖芸感が強くて。
FPS ね。
うん。大丈夫かな、俺って思いながら、なんか、その体験版を終えた覚えがあるんですよ。
はいはいはい。
うん。でも、名作名高いじゃないですか、これまた。
そうです、そうです。
うん。純然たるなんか俺 FPS したことがねえんだよな。
結構ファンタジー系も魔法とかも使いますね。
うん、だからそれがいいかな。うん、銃でドンパチはもういいんです。うん、楽しいでしょうけど、別にしたくないんですよ。
ええ、
こう言っちゃなんですけど、コールオブデューティーも、
うん、
バトルフィールドも同じに見えるんです、俺には。うん。
はいはいはい。
なんだったらもう、ズバッと SF に舵切ってほしいぐらい。
うん。
うん。なので、この間のタイタンホールなんかは逆に興味があるぐらいでね。
うん。
なロボットに乗れるなんかワクワクするじゃないですか。
ですね。
あそんな
満喫しますね。
なので、あの、というわけで、今日の本編は、
はい、
うちの PS4 とフル稼働でございました。
はい。
でした。
もう満喫でよかったです。はい。
はい。エンディングでございます。
はい。
そんなこんなで、
はいはい、
あれですよ、その、私こんなのやってますって話したんですけど、
うん、
さっきの13騎兵防衛権に関しても、
ええ、
これはね、セマーサさんで、喋ってたんですよ。
はいはいはい。
ネタバレするよって言われたから途中で止めたんですけど。
はいはいはい。
うん。なんかすごい面白いよ、面白いよっていうところだけ聞いて、
うん、
もう止めました。
沢田さん面白いって言うんだったもん。
そうでしょ、
興味し、
沢田さん喋り上手すぎなんですよ、あの人。うん、で、もう一個は、あれですよ、はい、ラストオブアスの方も、
うん、
ここ何回か、先立てのデスストランディングでもちょっと、同意次宣伝させてもらったんですけど、
はい。
先週のゲームなんとかさんが、ラストオブアスだったんですよ。
はい、されてましたね。
で、前半戦はやっぱ、触りみたいなところで喋ってたんですけど、
うん、
後半40分ネタバレするよって止めましたわ。うん。もう、クリアしてから行きますよ、これ。
うん。
うん。
お忙しいですね。
うん。いうことで。
一個ちょっと聞いてたんですけど、今、プレテで満喫取る中ですね。
うん。
どうぞ実績の方はどんな感じです？
ん？取れるものを取ってる感じですよね。
あ、そんな執着せず、あ、これ取ったな、みたいな感じで。
実際だって、アンチャーテッドも、イージーなんですよ、クリアしたのは。とりあえず、ノーマルで、詰まってらんねえなって思ったんで、
うん。
イージーに切り替えて全部やってましたし。
取った時の音はやっぱり気持ちよくないですか？
チャリーンってでしょ？うん、ですね。
あれも快感なんですけどね。
でもやっぱなんか、まずいのもありむんで。
ね、ああ、そうですね、うん。それもやっぱり制作者センスな。
うん。
楽しく撮れるのがあったり、うん、絶対これ無理やと。世界で何時か撮ってないやつとかもあるわけなんですよ。
デスストはね、7割ぐらいになったんですよ。だから、撮りやすいんで、
はいはいはい、
実績が、
うん。
うん。最後のはやっぱ厳しいですけど、
うん、うん。
撮りやすい区もあったんで、その辺は、はいはい、ねえ、やってみてもいいかなと思うんですけどね。うん、
はい。
はい。まあ、あれですよ。クリアしなきゃなんないのもいっぱい。もう、ドラクエの 5.1 もクリアしなきゃいけないし。
ええ。
うん。ラストオブアスやって、バイオショックもやって。
いや、ここまで満喫されると思いませんでしたね。
ですね。いやー、うん。で、あれもやってみた。
はいはい。
ほれ、なんだっけ。PC での、
うん。
リモートプレイ。
ああ、はいはいはい。
そんなにラグなかったっすわ。
うんうんうん。
ちょっとカクカクつくかなっていうのはあったんですけど、でも全然、アンチャッテッドやってる時も。
あ、アクションでもそんなに
全然やれるレベルでした。
うん、うん。
うん。なの、実質感だっていうのもあるんですけどね。
はいはいはい。
うん。なんですけど、割と、スムーズにできたんで、
うん、うん。
可能性はいっぱいありますよ、いろいろと。
うん。
うん。ですわ。
はいはいはい。
はい。なので、はい、ちょっとまだまだちょっと遊んでいきたいなと思います。もう、多分、あっという間にピッチさん抜くんじゃね？稼働時間は。
いやー、まあまあ、稼働時間ですね。
うん。
ね、
危険だな、もう、5月のセールとか。
もう魅力的、まあ、結構同じようなもんありますけども、うん、まあ、魅力的な安さは安さですよ。
いや、何が怖いって、俺は一度も触ったことがないってことが一番怖いんですよ。
ああ、はいはい。
どれも面白そうに見えるじゃないですか。
新鮮ですね。
でしょ、怖いわ、これ。うん、ピチさんが怖い怖いってのはもうわかりますもん
ね。わかっちゃった。ちょっとずつそれが溜まってくるんですよ。
もうどっかで見たことがあるあれではなくなってるので、もう、これが怖い。
はいはいはい。
はい、もうこの辺にしよう。
はい。
はい。ドアラ時間のお知らせでございます。
ん？
青といえばスライムの募集しております。はい、1月、2月、もう2月入ってますので、今月いっぱいの募集になってます。はい、今月のテーマはこちらになっております。ドラゴンクエスト、あなたの好きなドラゴンクエスト、派生作品は、
うん。
漫画、アニメ、小説、その他もろもろ。ね。ボードゲームから何でもいいですよ。
はいはい。
うん。まあ、例えばバトエンが好きだったとかさ。
うん。
うん。僕が持ってた、カンペンケースがドラクエでしたとかね。
ああ、そういう流れを言われる、ね、
でしょ。
うん。
あ、これ紹介したいです。あのね、一番最初の、スライムのぬいぐるみが出てきました。
え、だいぶ前の。
ドラクエ3の頃です。もうね、公式で、発売してた、
うん。
数少ないグッズの中に、
はい。
あったんですよ。
はいはいはい、はい。
で、スライムとベス3匹ちっちゃいのが出てきたんですけど、
うん。
スライムとスライムベスまではいいんですけど、
うん。
メタルスライムが、当時グレーの毛が作れなかったんですよね。
はいはいはい。
白いんですよ、メタルスライムが。
ああ、ぬいぐるみですからね、う
ん。それはそれで可愛らしいんですけど、ちょっと今度写真撮ってアップしますわ。
え、大きさは？
手のひらちょっとぐらい。
ああ、そんなもんね。
うちの姪っ子が来てるのでね、ちょっと一緒に遊んだろうかなと思ってね。
はいはい、
スライムって言うんよ、つってね。
はいはいはい、
はい。まあ、そのいいとして。で、はい、今回ちょっとじゃあ、ピチさん。
はい。
あなたの好きなドラゴンクエスト派生作品は、思い出を、はい、思い出を込みで、ちょっとお喋りいただきたいんですけど。
はい。まあ私は番組でも一回話させてもらったんですけども、
うん、
やはり昨夜はお楽しみでしたねですね。
おお、ゆうたの。
はい。ゆうたのですね。やっぱりその現代、
うん、
現代シーンという部分と、
うん、
恋愛、もう僕恋愛大好きなんで、
はいはい、
恋愛、そういうところでうまくドラクエ、またオンラインを絡めてきたところがですね、
うん、
すごく斬新で、
うん、
大体ドラクエって冒険とか、
うん
いろいろじゃないですか。
うん、
なんか、こういうとこに、持っていくところがですね、
僕
斬新だなという部分ですごいキュンキュンしましたね。
うん、特にね、ここ近年の作品ですね。
はいはいはい。あ、こういうやり方もあるんだ
っていう、ね。うん。どうしてもね、ドラクエの漫画っていうと、もうどうしてもファンタジ
ーそうですよね。
になるでしょうって私たち思っちゃうんですけど。
うん。
まさに、ゆうたのって確かにそうかもしれないですね。
新しい切り口だ。またドラ、うんものすごく良かったんで、
うんうん
これは楽しまさせてもらいましたね。
なるほどね、ドラマかもしれましたしね。
ねえ、
うん、なので、あ、ピチさん言うたの、
はい、
おーいいの来たな。そして、はい、ピチさんが来ると思ってなかったやつが来ました。
あ、そうですか。
あですね。はい。はい、いいようで、こんな感じですわ。うん。
はい。
あなたの好きなドラゴンクエスト派生作品はということで、もう一度。漫画、アニメ、小説、ゲームブック、うん、先ほど言ったグッズとか。
はいはい。
ゲームに至ってはですね、ナンバリング以外をおしゃべりいただきたいなと思ってます。
はい。
はい。ので、この後、ピチカートミルクさんが申し上げます、メールアドレス、もしくは、私のケンタロウさんでのダイレクトメッセージで、ね、ご投稿いただけると幸いでございます。よろしくお願いします。はい。もう一個、自習予告です。はい。あれですね、昨日の、プレイヤーイベント、
うん。はい。
こちらを放送いたします。
はいはいはいはい。
うん。第1部と第2部に分かれて、うん、前後編になるかなと思いますので。はい、ね、当日ですね。ご参加いただけなかった方々も、まあ、聞いていただけるような、 アーカイブ的な、うん、あね、形になります。いつもと違って若干のライブ感をね、味わっていただきながら、うん、あ、はい、いう形で、お送りします。まあ、当然ね、BGM 重ねたりのね、編集はいたしますが、うん、その辺を含めてお送りいたしますので、お楽しみいただければと思います。
はい。番組のお便り、アートイバスライムのコーナーへの投稿を待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォン、ポッドキャストアプリ、並びに、Spotify で、ドアラジをいつでも持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともに、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10、ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。それでは、今日も良いアストロティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
石川とみるくでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。